東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。さあ、この時間のキャラバン隊レポーターは安田ひろこさんです。呼んでみましょう。安田さん。
はい、鏡田さん、浜、心の2人、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私たち絆キャラバン、今日はですね、福島市内に来ています。福島市内のパセオ通りにあります株式会社ブラッドウェブ放送に今お邪魔しています。こちらのパセオ通りと言いますと、私小学校から高校生の時までは住んでいましたので、よくこちらに自転車で猛ダッシュをしながらお菓子を買いに来たり CD を買いに来たり、本当に思い出がたくさん詰まったこのパセオ通りから今日は絆キャラバンをお届けいたします。こちら今週の絆キャラバンはイルミネーション特集ということで、もう本当クリスマス年末に向かって県内各地いろんなところで綺麗なイルミネーションを見ることができますが、こちらの福島市も負けてはおりません。こちらのパセオ通りをはじめ市駅前ですかね、本当いろんなところでたくさんの素敵なイルミネーションを見ることができます。今日はですね、この光の雫プロジェクトを総合プロデュースされている森藤貴信さんにいろんなお話を伺いたいと思います。森藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私高校生までこちらにいて、その後出てしまったんですけど、お正月ですかね、帰ってきた時に母親が自慢げにパセオ通りに連れてきてくれたんですけど、びっくりしたんですよね、このイルミネーションに。こちらいつから始められたんですか？
今年で6年目を迎えますので、ちょうど一番最初にご覧になったのは6年前ということになりますよね。光の雫という名前がついたのもちょうどそのタイミングでしたね。
こちら立ち上げは大変でしたよね、きっと。
もともとパセオ通りに、このクリスマスシーズンに何本か、このパセオ通りって40本以上木があるんですが、7本ぐらいこうパラパラとついてたんだそうです。で、ついてたんだそうですっていうのは、一番最初僕は立ち上げメンバーではなかったので、伺った話なんですけども、その7本ぐらいの木を、やってもやらなくても一緒じゃんみたいな感じ、だんだん減ってきちゃったっていう感じになったんですが、町内会の有志の方々がですね、全部につけたらどんなに綺麗だろうっていう、その夢物語みたいなものを描かれて、そこからもうすごい準備をされたというふうに聞いています。
その初年度の思いを受けて今年で6年目を迎えるということですが、少しずついろんな変化もありますよね。
はい、そうですね。パセオ通り、から始まったんですけども、次の年には並木通りという、交差する通りになりまして、その時和合良一先生の74の樹木という、一本一本の木に詩を書いていただくという企画も立ち上がりました。その他に、駅前通りであったり、万世町新町通りであったりというのが、だんだんこう増えてきて、今では福島市イルミネーションという、サブタイトルのようなものがついておりますね。
イルミネーションというと本当に見るだけでもとっても綺麗なんですけれども、こちらの目的といいますか、どんなところにありますか？
やっぱりその中心市街地活性化という難しい言葉がありますけども、街にとにかく来ていただいて、飲み食い買い物っていうか、やらしく言っちゃうとお金使ってくださいっていう話なんですけどもただ街中に来ていただくっていうことが何よりも目的なのかなって思います。
飲み食いってなりますと、大人がもメインに楽しむことですけど、子どもたちにとっても思い出深いと思うんですが、
そこがやっぱりもう一つ のすごく大きな目的であって、今の子どもたちってその、安田さんの時みたいにこう街の中にこうあんまり用がないんですよね。この学習塾に来るだけとか、送り迎えされて塾とかに来たり、ピアノ習いに来たりとかっていうだけの場所になっちゃっていて、そういうのってすごくこう寂しいし、つまんないなって思うんです。子どもたちが大人になった時に街に何の思い出もない、記憶がないっていうのは、それはすごいこう残酷なことというか、何の思い出も街が好きな理由がなくなっちゃうっていうのが、 僕たちがすごく危惧しているところであります。
このイルミネーションを見て、街にあんなに綺麗なイルミネーションがあったということをいつか大人になった時に思い出してほしいですよね。
そうですね、やっぱりあのご家族連れとかお父さんお母さんとか、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒にあのイルミネーション見に来たなとか、あの時綺麗だったなっていう思いが、こうずっとあの雪のようにこう降り積もっていってもらえれば、大人になっても福島のことが好きでいてもらえるんじゃないかなっていう気持ちがあります。
そして今年新たな試みもあるんですよね。
はい、そうです。今年はあの東通りという、東北電力さんの前の通りが、去年からきれいにあの整備されているんですけども、東通りの方で、銀河の小道という、イルミネーションのトンネルを作っています。
実は私たち午前中にも伺ったんですけれども、本当に昼間だとまだ電気はついてないんですけど、それでもきれいな、本当にもう通り過ぎたら絶対目につく場所ですよね。土曜日になんだか素敵なイベントがあるそうですが、こちらについてお願いします。
はい、今週の土曜日12月22日午後5時からなんですけども、東通りの三角広場というその銀河の小道が置いてある、場所でですね、スペシャルウェディングというイベントを行います。スペシャルウェディングっていうのはですね、あそこの場所銀河の小道のイルミネーショントンネルをバージンロードに見立てて、実際の結婚式をしてしまおうというような、企画なんですよ。
バージンロードに見立ててというと私もとてもドキドキしてきちゃうんですけれども、こちら どちらのご夫婦といいますかカップルの方が挙げられるんですか。
はい、浪江町の、笠井さんという、若い ご夫婦なんですが、小さなお子さんがいらっしゃってとても可愛いんですけども、まあ、あのお若くして結婚されたので結婚式を挙げてなかったというお二人なんですね。でそれ、まあ、公募で、当選されたお二人に、まあ、綺麗なウェディングドレスを着ていただいて、あそこの場所で、盛大に結婚式を行いたいなって思ってるんです。
森藤さん、なみなみならぬ思いがあるんですよね、この新しい家族に。
そうなんですよ、あの電話とかメールとかでやり取りさせていただいてるんですけど、すごいいい感じのお二人で、で、まあ、その小さなお子さんたちにもあの時パパとママが結婚式あそこであげたんだよってこう思い出してほしいなって思うんですよね。
そしてイルミネーションだけでなくスペシャルもう一つあるんですよね。
はい、ゴスペルのコンサートであったりとか、あとはあの無料の豚汁とか甘酒の振る舞いもあります。22日はぜひ三角広場でお越しいただいて、たくさんの方々にその2人の結婚式をお祝いいただきたいなと思います。
どなたでも参加できるんですよね。
はい、もちろん入場も無料ですし、どなたでもたくさん来ていただきたいなって思っております。
こちらのイルミネーションなんですが、恋の魔法もかかっているということで、ぜひ皆さん一人でも多くの方にこの素敵な家族の結婚式を皆さんで見守っていただきたいと思います。スタジオの皆さん、
はいはい、
こちらからは以上で、
ありがとうございました。ということで今日キャラバン隊メンバー安田ひろ子さんでした。どうも
ありがとうございました。
はいはい、ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。